おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
その、いわゆる生態系の話をしておりましたが、それがゆっくりと山田さんのこの本、狼がいないとなぜウサギが滅びるのか、この話は農業の方に移っていくわけですけども、この農業、永遠に対するこの山田さんの提案がなかなか希望に満ち溢れてて面白くて、
はい、
野菜養鶏牧畜稲作、ワイン作り。著者の山田武さんこんな風におっしゃってますが、もう専業農家ではダメなんだと。兼業農家、それもマルチ、それこそがこの農業あるいは地方の農業を切り開くキーワードであると。農業あるいは川での川漁師、ワイナリー、それから蕎麦屋の店主、こういうことを自らで兼業にすれば生活は必ず楽になると、
はい、
そういう知恵を今こそ持つべきで、これ前も言いましたが、私この言葉最近すごい気に入ってるんですが、スペシャリストがヒーローの労働者であるという時代は終わったと、
はい、
兼業、もう島から村から裏からなんかいろんなことをやるジェネラリスト、分業で生きていく人、そういう人が主役の時代がやってきたんですと。それで私もこれ TOKIO で見たんだな、確か。これね、かなさんね、今ね、
はい、
ちょっと流行ってるらしいんですけど、最近の若者で箱根の寄せ木細工を見てて思いついたらしくて、
はい、
あれ木の種類、それを一つにしないで様々な樹木からタンスを作るっていう家具屋さんが大流行してるんだって。
うん、
前はほら、キリダンスとかつって、日本人って材質をまとめるじゃない。
はい。
それをね、いろんな木を組み合わせて、だ木目が違うから、出来上がりそのものが、
へぇ、
もうなんか、デザインになってる。木の、ま、質の問題もあるかもしれないけど、そんなに精密機械みたいな家具求めてはいないよね。
うん。
丈夫であればいいし、木目が綺麗だと少し引き出しが開いていてもいいじゃないですか。
はい。
そういう寄せ木細工の魅力で家具を作ろうとしている若者たちがいるんですって。一種類の木から家具を作るため、一つの木を同じ山に植えて埋め尽くすということはもうおかしいんだと、うん、もう自然に反してるんだと。それだったら様々な落葉樹林帯を作って、そこからウッディーなものを作るっていう、う
ん、あ、面白いですね。
こういうね、ジェネラリスト、分業者っていう人たちがこの時代の真ん中に飛び出してきてもいい時代ではないだろうかっていうふうにおっしゃってるんですね。
はい、
その中で、まあ、私も、散々繰り返しておりましたけども、もう一回繰り返しますが、日本の山野にもう一度狼を放つ。そのことによって、ピラミッドの、食物連鎖のピラミッドの頂点を作りさえすれば、というのを、山田さん、この本の著者は現実的ではないと。狼が今厄介な鹿を捕らえるとは決まらない。決まっていないと。狼がもっと小さな小型のウサギやネズミに向かって安全に生きていくという、そういう道を選ぶ可能性も大だから、狼さえ放てば、鹿はいなくなるというのは、これはあまりにも現実的ではないと。それよりも逆に、本当おっしゃる通りですけど、絶滅危惧種と言われてる若い漁師さんを育てた方が早いっていう。
絶滅危惧種。
これ本当ですよね。もうおっしゃる通りですよね。これどっか東京とかにいたよね。若い女性で。
ああ。
マタギの女性。
鹿打ったり。
鹿打ったり。
自分でそれでちゃんとね。
そうそう。
するんですよね、す
べて。あの人いいんだよね。
うん、
骨でボタン作ったり、細工物作って、鹿は飾り物にして。
余すとこなくって。
そう。皮は全部別のものにして、肉は全部食べるっていう。ああいう女性たち、あるいはまあ若い男性を育てた方が農村のためには実に現実的だという。 そういう意味でナチュラリストっていう人たちが増えておりますんで、その手のナチュラリストの方も増えておりますんで、なんか私はそちらの方にちょっと、そちらの方が好きだな。
はい、
なんかマリファナは体にいいとかっていう人たちよりは、鹿をみんなで食べましょうとか、それから一発で仕留めないと肉がダメになりますとかっていう方の方に、なんとなく思いがこういっちゃいますね。こういう若い人たちを、そうなんです。林業に参加してもらうんだって。
ほう。
林業の他に、若い漁師として、マタギとして、ジビエ料理、あるいはジビエレストラン、それからソーセージ業界に売り込む。
ソーセージか。
これ絶対いけますよ。乗ってくれますよ。その、つまり、エリア全体のためになると思えば、やっぱり鹿肉をソーセージにするとかっていう新しい調理方法があれば。それからもう一つでありますが、ペットフードだよね。ペットフードに鹿さんを、あるいはイノシシさんを。
ほう。
ね。そうすると、ちょっと違う価値観で農村の鹿対策ができるのではないかという。この点は私大賛成でありますね。この次また明日のまな板の上で。